それでは聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エルカの福音書8章26節から39節、新約聖書128ページです。こうして彼らは船でガリラヤの反対側にあるゲラサ人の地に着いた。イエスが陸に上がられると、その町の者で悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず、家に住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。いと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。お願いです、私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出ていくように命じられたからであった。汚れた霊はこの人を何回も捕らえていた。それで彼は鎖と足かせでつながれて監視されていたが、それらを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていた。イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼はレギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けと自分たちにお命じにならないようにと懇願した。ちょうどそのあたりの山にたくさんの豚の群れが飼われていたので、悪霊どもはその豚に入ることをお許しくださいと懇願した。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れは崖を下って湖へなだれ込み、溺れて死んだ。飼っていた人たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や里でこのことを伝えた。人々は起こったことを見ようと出てきた。そしてイエスのところに来て、イエスの足元に悪霊の去った男が服を着て正気に帰って座っているのを見た。それで恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人がどのように救われたか人々に知らせた。ゲラサ周辺の人々は皆イエスに自分たちのところから出て行ってほしいと願った。非常な恐れに取り憑かれていたからであった。それでイエスが船に乗って帰ろうとされると、悪霊が去ったその人はお供をしたいとしきりに願った。しかしイエスはこう言って彼を返された。あなたの家に帰って、神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。それで彼は立ち去って、イエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。聖書の言葉は以上であります。今日はですね、この箇所から改めて信仰について大切なことを確認していきたいと思っておりますが、この箇所では悪霊に疲れていた人がイエス・キリストによってその悪霊から解放される、悪霊を追い出していただく、そういう出来事がここでは描かれております。で、ここから、私たちイエス・キリストが一体どういうお方であるのか、またこの方の、救い、あるいは解放、それがどういうことなのか、それを特に見ていきたいと思いますが、ただ同時にですね、今日の箇所は、ちょっと戸惑う方も多いかもしれません。そもそも悪霊とは、一体何なのか、本当に悪霊が存在するのか、そこが非常にこう気になるということですね。そして残念ながら、それだけじゃなくて、こう悪霊についていろんなことがもしかすると気になるかもしれません。ただですね、残念ながら聖書はですね、私たちの、疑問とか、あるいはその好奇心、すべてに答えてはくれないですね。 いや、むしろあまりですね、私たちが知りたいと思うようなこと、悪霊について関心を持つことについては、まあ、ほとんど答えてくれません。聖書が明らかにしていることは、人間を超えた悪い霊的な存在があるということですね。そういう悪霊がいて、悪霊の働きがある。そういう現実を明らかにしています。で、ただ同時にですね、聖書は、まあそういう悪霊の働きがあるとはいえ、じゃあ悪いことは何でも悪霊のせい、そういうふうに聖書が考えているのか、というと決してそうではないですね。聖書の中でも当然人間の責任が問われていたり、問題になる箇所もたくさんあります。ただこの箇所では悪霊の働き、明らかに悪霊の働きだと思えることが表されている。そのことが書かれているということですね。また悪霊にはですね、霊ですから人間には計り知れない人間を超えた力、そういったものがあります。ただそれが神に並ぶ、あるいは神の力に及ぶようなものかというと、決してそうではない。悪霊の力とはいうのは決して神に並ぶようなもの、神に及ぶようなものではないですね。そのことも聖書は明確にしていると思います。私たちいろんなことが気になると思いますが、まあ、まずはですね、このイエス・キリストについて、そしてイエス・キリストがどういう救い、解放を与えているのか、まあ、そこに注目して、まあ、この箇所を見ていきたいと思います。27節ですが、イエスが陸に上がられると、その町の者で悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず、家に住まないで墓場に住んでいた。主イエス様と弟子たちはガリラヤ湖をですね、船で渡られました。まあ、そして、ガリラヤ地方とは反対側のゲラサというところに向かったようです。で、ここで、悪霊に疲れている人に出会うわけですね。で、この人は服を身につけず、まあ、家に住まないで墓場に住んでいた。まあ、非常に異常な状態ですね。で、この人がこういう状態であること自体に悪霊の働きや影響があったと考えられます。さらに29節後半を見ますと、こうありますね。汚れた霊はこの人を何回も捕らえていた。それで彼は鎖と足かせでつながれて監視されていたが、それらを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていた。とあります。悪霊に疲れた影響、悪霊の影響で非常に不思議な行動をしたり、自らを傷つけたり、異常な行動をとっていた。それゆえに、普通の町の人々、他の人たちとの関係や関わりが断たれていた。鎖でつながれて監視される。そういう状態に置かれていた。いや、それだけではなく、人々から離れて荒野へと駆り立てられていた。ということですね。で、しかもこういう状態から、本人はもちろんのこと、周りの人たちも助けることさえできなかった。せめて鎖でつないで監視しようとしていた。それさえも断ち切って、さらに異常な行動をしてしまう。まあ、そういう状態にあったわけですね。で、この人が主イエス様と出会う。いや、もしかするとですね、この人に出会うために、イエス様の方がわざわざここまで出かけてきてくださったのかもしれません。まあ、そういうふうにさえ言えると思います。28節が、彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。いと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。お願いです。私を苦しめないでください。悪霊に疲れた人は、まあ、これは悪霊の働きだと思いますが、イエスのことを 意図高き神の子イエスよと言っております。でこの内容ですね、この内容というのはイエス・キリストに関する本当に正しい正確な情報知識だと言えます。イエス・キリストが意図高き神の子である、こういうことを知っていた人というのは、この当時はですね、弟子たちの中でさえこういう理解、こういう知識というのははっきりと現れていなかったんですね。まあ、つまりは弟子たちでさえ持っていないようなイエス・キリストに対する正確な理解、知識、それをこう、まあ、悪霊の働きゆえにこの人は持っていたということですね。まあ、弟子たちの理解ということで言いますと、同じルカの8章少し前のところで、25節見ていただくと、25節の後半ですね、8章25節後半、弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうと。水や風、自然をも支配しておられる、この方は一体どういう方なのかということで、神の子である、神ご自身である、そういうはっきりとした理解を弟子たちでさえまだ持っていなかったということを、まあ、この辺りから伺い知ることができます。で一方でこの悪霊に疲れていた人は、悪霊によってイエス・キリストについての正確な知識を持っていた。ただこの人は、あるいはこの人といいますか悪霊は、イエス・キリストのことを知ってはいましたが非常に恐れていたわけですね。あるいは関わりたくない、関わってほしくないと思っていた。でここで私たちは、まあ、ここからですね、神について、あるいはイエス・キリストについての単なる知識と私たちの信仰の違いというのを少し考えることができると思います。聖書が教えている信仰、イエス・キリストに対する信仰というのは単なる知識とか情報ではないんですね。むしろイエス・キリストに対する態度とか関係性ということが非常に重要になります。どういう関わりを持ちたい、関わりをそもそも持ちたいと思っているのかどうかということですね。聖書の別のところですが、新約聖書の最後の方、ヤコブの手紙というところに、こういうふうに書かれています。ヤコブの手紙2章19節ですが、新約聖書の460ページですけれども、ヤコブ2章19節、あなたは神は唯一だと信じています、立派なことです、ですが悪霊どもも信じて身震いしています。まあ、こういうふうにヤコブの手紙では書かれていますね。2章19節ですが、悪霊どもも信じて身震いしている。イエス・キリストが一体どういうお方であるのか、あるいは神が一体どういうお方であるのか、それを悪霊どもも知識としては知っている、しかし身震いしている、恐れている、神に関わってほしくないと思っているということですね。ですから私たちの信仰において本当に大切なことというのは、単なる知識といいますか、知っているかどうか、知っているか知らないか、そういうことではないんですね。それよりもイエス・キリストとの関係性の方が重要であります。イエス・キリストに関わってほしいと思っているのか、それとも、いやー私には関わらないでほしい、そう思っているのか、まあ、そこが本当に大きな違いになってきます。悪霊はイエス・キリストが神だと知っていながら関わってほしくないと思っている。私とあなたと一体何の関係があるんですか、私には関わらないでくれ、ほっといてくれ、関わってほしくないと思い身震いしている、それが悪霊であります。 ルカの方戻っていただくと、まあ、まさにですね、この28節の後半ですね、私とあなたに何の関係があるのですかとあります。まあ、これはまさに関わってほしくない、ほっといてくれということですね。悪霊はイエス・キリストについて、神について正確な正しい情報を持っている。でもそこには決して信頼関係はない、関わってほしくないと思い身震いをしている。一方で私たちはどうでしょうか。私たちはイエス・キリストについてどんなことを知っているか。もちろんですね、イエス・キリストについて正しい情報を知っている、正しい知識を持っている、知っているか知らないか、それはそれで大切なことであります。知らなければわからないこともたくさんあります。でもそれ以上にどういう関係性、関わりを持っているのか、自分に関わってほしいと思っているのかどうか、そのことも本当に大切なことであると思います。あるいはですね、あることについて、私のこの部分については、私の職場での人間関係とか、あるいは家族との関係、特定の人との関わりとか、私の生き方の一部分、この部分についてはイエス・キリストには関わってほしくないと思っている。もしかするとそういうことさえあるかもしれません。どうでしょうか。私たちはイエス・キリストに対してどういう知識や情報を持っているか、それだけでなくどういう関わりを持っているのか、あるいは関わりを持ちたい、いや持ちたくないと思っているのか、そういったことも振り返ってみる必要があるかもしれません。そしてもし、ね、イエス・キリストに関わってほしくないという思い、それがあるならば、そこにはもしかすると悪霊の影響、支配があるのかもしれません。そのことも注意する、覚えておく必要があると思います。ではイエス・キリストはどのようにしてこの悪霊に疲れている人をお救いになったのか、そのところ最後に確認したいと思いますが、悪霊との戦いといいますと、何か壮絶な戦いのようなものを私たちイメージするかもしれません。ただですね、この箇所に、聖書に描かれている戦いというのは、もはや戦いとは言えないようなものであります。主イエス様の圧倒的な権威の前に、この悪霊はただですね、許可を求めるだけですね。圧倒的な力の差というのが示されています。後半の方ですね、30節以下のところをちょっと見ていきたいと思いますが、イエス・キリストが悪霊の名をお尋ねになるというところですね。で、この悪霊の名前はレギオンという名を名乗ります。で、レギオンというのはローマ兵の一軍団のことで、だいたい6000人ぐらいの兵士のことであったのではないかと言われています。そういう兵士の集まり、まとまりのことをですね、レギオンと言っていたということですね。実際の数というのは分かりませんが、本当に多くの悪霊がこの人に入っていて、この人を苦しめていたということです。そしてこの悪霊たちは、主イエス様に、底知れぬところへ行けと自分たちにお命じにならないようにと願い求めます。この底知れぬところというのは、悪霊あるいはサタン、悪魔が最終的に閉じ込められ滅ぼされるところのことであります。ですから、つまりこの悪霊たちはですね、私たちをすぐには滅ぼさないでくれと言っている。そこでシエス様はこの悪霊どもが願う通りに豚の群れに入ることをお許しになった。すると、その結果としてこの豚の群れはなんと自ら崖を下って湖で溺れて死ぬという、 そういう恐ろしい出来事が来ます。ただこのようにしてイエス様の権威力によって本当に長い間悪霊に疲れて苦しめられた人は悪霊から解放されることができました。で、この出来事ですけれども、まあ、さらに人々の反応、結果というものがあります。34節以下に、まあ、それが描かれているわけですが、一つの反応はですね、まあ、恐れや恐怖と言えるでしょうか。34節から37節前半のところですが、飼っていた人たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や里でこのことを伝えた。人々は起こったことを見ようと出てきた。そしてイエスのところに来て、イエスの足元に悪霊の去った男が服を着て正気に帰って座っているのを見て見た。それで恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人がどのように救われたか人々に知らせた。ギラサ周辺の人々は皆イエスに自分たちのところから出て行ってほしいと願った。非常な恐れに取りつかれていたからであった。と、自分たちの理解を超えた悪霊による不思議な出来事、それを見て驚き恐れるというのは、まあ、無理もないことだと思います。ただですね、長年悪霊に疲れて苦しめられていた自分たちの町の一人が正気に帰った、悪霊から解放されて普通の状態に戻った、このこと自体は本当に良いことであり喜ぶべきこと、主イエス様が引き起こした良い変化であることは間違いないことです。しかしですね、この町の人々、この地方の人々にとってはどうしようもなく気味の悪いこと、理解できないことである。ですから主イエス様には自分たちにはもう関わらないでほしい、これ以上恐ろしいことやわからないことが起きてほしくない、そういうふうに思ったのかもしれません。で、このような反応と対照的なのがこの悪霊を追い出してもらった人ですね。まあ、この人は38節にありますように、悪霊が去った人はお供をしたいとしきりに願ったとあります。主イエスが自分にどんなに良いことをしてくださったのか、長年自分ではどうすることもできなかった悪霊の支配から解放してくれた、まさに自分を救ってくれたわけですね。ですから喜びと感謝に満たされて、それでこの主イエス様とお供をしたい、主イエス様に従っていきたいと願い出たわけであります。ただ不思議なことにイエス様はこの願いを聞き入れないんですね。これも非常に不思議なところだと思います。38節の後半ですが、しかしイエスはこう言って彼を返された。あなたの家に帰って、神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。まあそういうふうに言って、ご自分のお供をすることを許されないんですね。で、これはまあ不思議なところではあるんですが、この箇所から、イエス様によって救われた人に与えられる働きや使命というのは本当に人それぞれであるということを改めて確認することができると思います。すべての人にですね、同じような働きとか同じような使命が与えられているわけではないということですね。それぞれの状況や文脈、時代、状況がある、それを見ることができると思います。すべての人に同じような働き、例えばですね、十二弟子のように、一番近くでイエス・キリストのお供をする、そういう働きがすべての人に与えられているわけではない。この人にはこういう働き、この人には別の働き、別の使命が それぞれに与えられているということですね。この町では悪霊から解放されたこの人がとどまって、自分に神がしてくださったことを話すこと、これが必要なことだったのでしょう。人々はむしろそれの方が大きくなって、イエス・キリストを求めることができなくなっている。イエス・キリストに自分たちから離れてほしいと思うようになってしまっている。こういう状況の中でイエス・キリストが直接関わるよりも、本当に大きな変化を経験し喜んでいるこの人が、神が何をしてくださったか、自分がどういう変化を経験したのか、それを身近に語り話すことの方が良かったのだと思います。悪霊による支配がいかにひどく破壊的、破滅的なものであったのか、そういう破滅的な状況から主イエス様が救ってくださった、本当に正常な状態に、良い状態に私を変えてくださった、そういう経験、ね、イエス・キリストによる変化、これを語ることによって主イエス様のことをこの地方の人々に伝えることができるということです。まあ、そしてイエス様は実際にそのことを望まれ、その使命をこの人には託されたということです。で、このことを私たちも改めて覚えたい。イエス様から与えられている働き、使命というのは本当にそれぞれの状況、それぞれのものがあるということですね。またもう一つ根本的な大切なこととして、このイエス・キリストによる解放というのは、まあ、本当に人を良い状態にする、人を本当に生かすものである、そのことを改めてここから確認することができます。悪霊の支配というのは人を苦しめ傷つけるもの、あるいは周りの人々との関わりを断っていくもの、まあ、そして究極的には神との関わりから人を切り離していくものであるということができると思います。実際にこの長年悪霊に疲れていた人も、悪霊の影響によって人と関わることができず、荒野へと追いやられていた。破壊的、破滅的な道へと駆り立てられていたわけですね。しかしイエス様に出会い、イエス様が悪霊を追い出してくださったことによって、この人の状態というのはもう大きく変わります。正気に戻って、またそれだけでなく喜びと感謝に満たされて、主イエス様に仕えることを願うようになる、まあ、そして自分にしてくださったことを喜んで伝えるものとなっていきました。でもちろんですね、初めに言いましたように、悪いことはすべて悪霊のせいであるかのように考えたり、あるいは人間の責任ということを軽んじる、まあ、そういう考え方には注意する必要があります。しかしその一方で、やはりですね、聖書は悪霊の働きがある、そういう現実も語っています。人間の力では考えられないような、あるいは人間には太刀打ちできないような悪の働きがある。人を破壊や破滅へと追いやろうとする、自分自身や周りの人を傷つけ、まあ、そして最終的には私たちを神から引き離そうとする、そういう悪しき者の働きがある。そしてそれに対して人は本当にある意味でですね、無力であるということです。しかしシエス様はこういう私たちの力ではどうすることもできないような悪霊に対しても確かな権威を持っておられる、力を持っておられる、そして私たちをこの悪霊の支配から救うことができる、そういうお方であります。実際にこの悪霊に疲れていた人がですね、何か積極的に行ったことというのは何もないと思います。彼が何かをしたから イエス・キリストによって救われたのでしょうか。いや、そんなことはない。主イエス様の方が一方的にこの人に関わってくださって、この人から悪霊を追い出し解放を与えてくださった。いや、それだけでない、新しい使命を与えてくださった。この人は生きるべき道、なすべきことを教え、主イエス様に仕える具体的な働き、使命を与えてくださった。そういう変化、姿を見ることができると思います。ですから私たちもですね、改めて主イエス様の救いというのはこのようなものであるということを確認したいと思います。主イエス様ご自身が悪霊を追い出し、救い、解放を与えてくださる。私たちの力ではどうすることもできないような悪霊さえ支配しておられ、その支配から解放してくださる、そういうお方が主イエス・キリストであるということです。この主イエス様に本当に私たち信頼するもの、あるいはこの主イエス様との関わりを本当に望むもの、願うもの、求めるものでありたいと思います。その上でイエス様が与えてくださった解放、救いを知り、神が私にしてくださったことを喜んで伝えるもの、明かしするものでありたいと思います。そのような歩み、願い求めてまいりましょう。お祈りをいたします。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通し私たちを教え励ましてくださることありがとうございます。長い間悪霊に疲れていた人をあなたがどのように救い解放し、またあなたにある新しい生き方、使命与えてくださったのか、今日の箇所から見ることができました。私たち悪霊が一体どういうものであるのかよくわからない部分も多くあります。戸惑いもあります。しかし私たちの現実を覚えるとき、私たちではどうすることもできない悪の力や支配、そういったものが働いているように思える、そういう現実があることも確かであります。どうか神様、あなたのご支配を信じ期待し、またあなたのご支配に喜んで服するものであることができますように、あなたが関わってくださって悪霊さえも支配し追い出してくださいますように、そしてあなたにある救いを知り、その喜びゆえにあなたがしてくださったことを喜んで語り伝えるものとなることができますように導いてください。御言葉を感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。